なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後まで お付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住58歳、普段は親子関係再構築コーチというお仕事をしながら、それに関連して将来的に心理教育を行うため社会活動もしております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さによる経験と、児童心理、発達心理や犯罪心理の研究から暴力の定義を扱うところから、目の前のたった一人のパフォーマンスを最大限に、発揮していただくための温かい、コミュニケーションについての教育をしております。ハラスメント全般を扱うハラスメント専門心理師です。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題の、予防と解決のために、心理教育の一環での加害者教育、被害者教育、子育てでは子どもブランディングなどなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日のテーマは一人喋りハラスメント講座1、騙されないであなたのエネルギーを1秒で奪う日本のまやかしについてです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなので時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。季節は6月となりました。夏に向けて気温も上がって、梅雨の時期はムシムシするし、それだけでもストレスになることもあります。また湿気があると、もしかしたら、水分補給量も少なくなる人もいるのではと思います。人の体の 60% は水分でできており、特別な病気でなければ新陳代謝のために常に新しい純粋な水を体は欲していますので、コーヒーやジュース等を除いた純粋な水だけのものを 1.5 リットルから2リットルは摂取したいところです。500ミリの水を最低3本ぐらいは少しずつ摂取したいですね。私もレモン果汁が入った強炭酸水を基本的に飲んでいます。お仕事であんまり量を取るとトイレが心配という方も多いかなと思いますが、適量を入れないことで体調を崩したり、大きな病気やぎっくり腰も呼んだりすることもありますので、若い人でもぜひ気をつけてくださいね。会社の中でも社内ルールの中に取り入れてもいいと思うぐらいです。今日は健康な心を保つための秘訣の一つ、水分についてお話ししてます。 体の方の専門ではないので、ざっくり言ってしまえば、人の体は新陳代謝という機能があるから保っていて、体の 60% を占めている水分の入れ替えを常に行うことで、体の機能やみずみずしさを保ち、老化はやむを得ないことではありますが、その進行をゆっくりにしてくれますよね。私も整体の先生に水飲んでましたかってただ聞かれるだけなのに叱られている気分にもなるんですよね。だって確かに、ぎっくり腰って結構なるんですが、ああ忙しくて水飲むの忘れてたってあるあるですからね。昨日も夏のぎっくり腰結構多いですよと半ば脅されて帰ってまいりました。さて皆さん、本日の本題に入ってきますね。日本には結構な数でまやかしがあるのをご存知でしょうか？考えたことありますか？このまやかし、ググってみますと、人目をごまかそうと見かけを似せて作り構えること、その偽物とありました。イカ様インチキとも書かれています。今日はハラスメント心理史から見る日本のまやかしですが、人のエネルギーを奪う特性があって、心理的に影響し合う人間だからこそ、感情とともに受け入れてはいけないし、そもそもそれを一般常識として伝えるべきではないと考えています。先日もクラブハウスで、割と皆さんこれってまやかし的な存在として認識するとともに、言語化ができている人が増えてるなという印象でしたが、私が一番に挙げたいもの、なんだと思いますか？我慢は美徳。これ結構聞きますよね。今日はこれについてお話ししていきましょう。相変わらず専門用語を可能な限り使わないハラスメント心理師、ハラスメント専門心理師として、前半では例を用いての前振り解説、そして後半ではじっくりと深めていきます。我慢、皆さんはどのように受け止めておられますか？人の社会で人の、すいません、自分の中で心得るものってたくさんある中の一つとして我慢という言葉があります。どんな時に我慢をするでしょうか？人ってこのようなところから我慢ということを覚えていきます。例えば、子供は何もかもが未発達であるところから子供と呼ばれています。生まれたての赤ちゃんは何もかもが未発達の状態ですので、大人からのお世話、関わりによって成長発達していく存在です。そこに適切な関わりがあることで、すくすくと健全に育ちますが、適切な関わり方がない、もしくは間違っている部分があれば、その部分は心理的成長が止められ、同時に体の機能も十分に整わないこともあることを前提としてお聞きいただければと思います。例えば食事の中の我慢。赤ちゃんは最初は、母乳やミルクで育ちますね。その機能の発達に合わせて、その子の体の欲するもう次のステージに行けるよというタイミングで離乳が始まります。この時点で国の大体何ヶ月で、次のステージに行くの指導通りに進めていくことがほとんどです。国はこのことを目安と呼んでいますし、赤ちゃんの発達に合わせてと言っているはずですが、この辺で気になるのは、現場ではその機能の発達に合わせて、その子の、体の欲するもう次のステージに行けるよというタイミングではなく、何ヶ月でという目安の方を採用することが、特に私が子育てする頃までは強かったかなと思います。今でもありますよね。例えばね、おばあちゃんの子育て、ママとしての知識と経験を、割と強制的に聞かされて、赤ちゃんの発達に即していないことも多い、若いママたちは知らないこともあり従うことも多かったというお話は、よくお聞きします。私もまた同じくでした。 これは子どもにとっては自分で意識していなくても我慢ということに、体にとっては我慢ということになるでしょう。発達に即していないけれども、自分の命をとりあえず守ってくれる存在がすることだから我慢するしかない。命を取られるわけでもないもんね、愛情に基づいてお世話してくれているんだものね、となっている状態。おばあちゃんの子育てママとしての知識と経験、これね、当たっていることもありますが、勘だけでやってみて育ったじゃないというところからの自信がその知識と経験となっていますが、人の成長発達のどの部分にも言えることですが、見た目に育っているから間違っていない、その影響はないと断言してしまうことが一方的な関わり方の自信、そして精神的な断絶、そして、孤立感の育みにつながっていることは私は否定できないと考えています。そのよろしくない影響自体が期間的な問題としてすぐに解消されるものであれば、ハラスメント専門心理士が出る幕はないんですけどね。すぐに解消されるほど関わる側も、関わられる側も人の心は簡単にはできていないということをここで申し上げたいわけです。関連してこの中で言うとすると、子どもへの関わり方の中で子どもが悪いことをしたと判断したので、なぜならをつけずに一方的に叱ったという時に、子ども側が自分がしたことのどこが悪かったのか具体的に知らされていないから、どこをどう改善したらいいのかがわからない、混乱から恐怖心や孤立感が発生してしまうのにもかかわらず、子どもが黙ったから言うことを聞いたと勘違いしてしまう、挙句に自分の子育ては間違っていないとする痛い親になってしまうという流れね、もう言いながら身につまされますけれども、そしてこの混乱から、恐怖心や孤立感はそのまま養育者への信頼感がなくなっていく部分です。そして分からなくてまた失敗をして、またこのことで前にも怒られたよねと一方的に叱られる、なぜならをつけない養育者は、そういう特性なので自ら気づくまで いつまでも一方的です。たとえどこかで、他の人が子供になぜならの部分を解説することがあったとしても、混乱から恐怖心や孤立感、養育者への不信感がひとたび強い感情とともに植え込まれると理解することが難しい。それは叱った本人が話したものではないということも含まれているから説得力がないわけです。傷ついた子供側にとっては、まずは共感や承認とともに癒しが必要ですが、第三者からの、解説にはちょっとした助言だけなので、それが傷ついた子供にとって十分に含まれているかというと難しく、ここは専門家に任せる部分でもありますね。これは大人であっても同じです。はい、食事の中での我慢という話に戻しますと、ここ最近ではね、その機能の発達に合わせてその子の体の欲するもう次のステージに行けるよというタイミング自体を指導する人も増えてきているので、行き渡らないにしても広まってきているのではと思います。しかしながら相対的に見て人の発達の流れに即さない、こういった一方的な関わり方、考え方、目に見える部分ではここから始まっていると考えています。ここまで戻らないといけないのおかしくないという人もおられるかもかと思います。人の心の傷つきは生まれたての赤ちゃんであっても快と不快両方感じています。不快を与え続けることから大人になってからの生きづらさにつながっていますから、嫌なものは嫌、誰だって嫌、そこを改めて振り返って考えてみることをお勧めしたいです。不快を与えられ続けた結果の影響こそは、そこは、後天的な影響による障害として認定してもいいくらいと考えています。人の発達の流れに沿って何が子どもにとって不快となるのか、不 不快となることがあった時の子ども自身の不快は、その子自身でなければ消化できませんが、どのように消化する方法を伝えられるか考えていきたいものです。目の前の矛盾に対し自分の感情をなかったことにすることは日本人の得意とするところですが、こんな小さい頃からその習慣がついていることを自覚しながら、十分に自分の感情を解放、そして消化していく習慣に、ぜひ変えていってほしいと願っています。こういうことを言うとね、嫌がる人もいるかもしれませんが、これは個人の問題ではなく社会全体の問題であるところから広く発信しています。やらかしてしまった私のせいではなく、またやらかしてしまったあなたのせいでもない、ただ指針を、発表するだけでなく、その指導をあらかじめ行ってこなかった国や社会側の責任と私は思います。 100% 完璧な神様はいないという人間の心理の話ですから、そこを気をつけながら指針を出していく必要があったし、これからもそれは求めていきたい部分です。他にも様々、たくさんの我慢がありますが、大人としての課題に通ずるものです。これはあくまでも、自分の中で心得るものですが、ハラスメント専門心理師はどこで不具合が生じて、じゃあどうすればいいかというところまで後半で話していきたいと思います。それではジングルの後に後半いきますね。お願いいたします。はい、ありがとうございます。問題は起きないことを前提として一般的な話をする子育て評論家ではなく、問題は起きることを前提として原因から解決策まで提供できる人でありたいと願っております。犯罪心理まで突っ込んで研究したところで全体像が見えてきました。それは国のデータに乗らない不適切な関わられ方があったために、支援者の手の届かないところにいる見えない被虐待児に対する手を差し伸べられる唯一の方法と思っています。国のデータに乗らない見えない被虐待児を放置することで多くの社会問題がなくならない、減らないことにつながっていると考え、解決策として提唱しています。本日はその原因を構成する一つであるハラスメント講座1、騙されないで、あなたのエネルギーを1秒で奪う日本のまやかしについてお話しさせていただいております。前半はその一つである我慢は美徳という間違った考え方から、我慢についてのハラスメント専門心理師としての解釈について軽くお伝えしました。後半は我慢とは我慢の成り立ち、我慢する目的、目標、自分の中で心得るものではなく相手に要求するものとしてしまう誤り、TPO に応じた子どもの我慢をどう育てていくか、ハラスメント専門心理師としての願い、いつものように専門用語を使わない小学生でもわかるを目標に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、我慢とは先ほどお伝え済みではありますが、他者とのコミュニケーションを取る際に自分の中で心得るものの一つ、我慢することを覚えることは人の中で生きる人間だからこそ人に迷惑をかけない人になるために必要なこととなっていますよね。これを子どもに教えるために、あらゆる機会に子どもの思いにその場で、見える制限をかけることはよくあることです。ここを少し考えてほしいなと思ってます。これをやる人っていうのは、分かりやすいところで例えれば、電車の中で靴を履いたまま座席に上がって窓の外を見る姿があった時に、 体が小さいから振り向くだけでは見えないので、上げること自体は、悪くはないと思ってます。そこで靴を脱ぐということをこちらは伝えたいわけですが、人によっては急に怒り出すだけだったり、人の迷惑になるからやらないと一言言うにとどまるという人もいます。公共の場で何がどう人の迷惑になるか、その説明と理由を話さないという特徴が一方的な養育者にはあります。私もめっちゃやらかしましたけどね。何が理由になるのか、養育者自身が改めて考えてみることが必要です。教わってないということもあるかもしれません。そしてそれだけで教えていると思ってしまうのはとても残念なことです。子供が自分の人生のどこかで学ぶことができればそれでいいとも言えないんです。なぜならこういうことが本当に理由まで納得して人の迷惑になるからやらないではなく、理由がわからないからこそ怒られるからやらないにつながる部分かなと思います。物事の本質は知らなくていいけど、やるなっていうことはとにかくやるな、そういう一方的で配慮がない考え方は子供側は応用が効きません。物事一つ一つに原因があって結果がある、そして解決策は一つではない、こういった大事なことを教えないということでもあり、今の社会人が自分で考えることが苦手で、考えないことが自分で解決策を見つけ出せない、短絡的に物事を考え決めつけ相手に押し付けて嫌な思いをさせてしまうのにもかかわらず、そういった自分の状態に気づくことも難しい、かえって人に迷惑をかけてしまう大人になることは、人に迷惑をかけない人になる、なるようにと考える養育者の目指すところではありませんよね。今の時代に我慢とされていることは、前半でお話ししたように赤ちゃんの頃から少しずつずれた形で子供に伝わっていることは少なくありませんね。我慢は何のためにするのか、相手の価値観を邪魔しないように、否定しないように、自分の存在を消す作業という認識が私の中にあります。私もそのように配慮という形でこれまで心得てやってまいりました。でもこれって果たして人と人との間で良い関係性と言えるのかどうか少し疑問なんです。そこに意思疎通があるかといったらない状態ですよね。それ以上のすり合わせが生じない事態が私は暴力の構図と考えています。なので自分が我慢する側だとすると、それだけで下の意識であり、相手の上の意識を引き出すものとも言えるのではないでしょうか。また我慢させたい方はどういう意図があって我慢させたいのか、相手が理由にならない理由で下の意識でいることを強要している状態と言えるのではないでしょうか。言い換えるとすると、我慢は美徳とは、我慢する側であれば相手の都合のいい人になっている状態、我慢させる側であれば支配している状態のように感じます。我慢は本当に必要なのか、結論から言えば我慢はいらないもの、我慢は子供に教えるものではないという認識です。人の中で生きていく上で、それぞれの上の意識と下の意識でいるときに暴力という構図になることから考えると、我慢するさせること自体が良くない関係性を作っていると考えています。じゃあどうしたら我慢するさせるを選択しない状態と言えるのかという部分についてもお話ししていきましょう。 TPO に応じ、子どもが自分の行動を差し控えることを学ぶためにどう指導したらいいのかが目標ですよね。子どもブランディング、もっと言ってみれば児童心理、発達心理や犯罪心理から言えることとすれば、子ども時代に子どもの欲求が十分に満たされる環境の中で愛着形成により、自分って大事だよね、 誰からも愛されるべき存在だよねということ。これは尊厳にあたりますが、それをしっかり養育者も子どもも感じきっていくこと。愛着形成の中では、特定の人との応答的な関わりにより、穏やかで温かい信頼関係の結び方を学べるので、そのままで自分を大切にするとはこういうこと、他者を大事に思うとはこういうことを腑に落としていける状態です。十分に欲求を満たされ、温かい信頼関係の構築方法を知っている。そのマインドの中では、すでに自分も他者もどちらも等しく慈しむ存在として見るので、他者に我慢をさせる、他者から我慢を強いられるということがない関係性を結ぶことが可能です。その中で、対話により、ジャッジのないすり合わせをしながら、譲れる部分と譲れない部分に分ける方法を知っていく。ただそれだけすればいいという話かなと思っているんです。そうしたら我慢するさせるのような関係性は必要がありません。こうして全ての子どもも大人も誰もが心理的安全性が図られる中で生きられる社会を作っていく。これを目指したいですよね。この考え方は何度もお伝え していますが、児童心理、発達心理、犯罪心理からお伝えしています。この考え方は実は非常にシンプルなんですが、現在の日本社会を覆っている複雑にしかならない考え方からどうシンプルな状態に持っていくかというところでの解説であり、選択してしまえば本当に楽になるということをぜひ選択していただきたいし、知っていただきたいと願っております。最後にいつものように、世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々にたった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエスと伝えてください。私からの心からのお願いです。それではエンディングに入ります。ジングルをお願いします。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。前半は健康な心を保つための秘訣と、食事の中の我慢はどこから、後半はハラスメント講座1、騙されないであなたのエネルギーを1秒で奪う日本のまやかし、我慢は美徳についてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ユーモネットネも1日で8周年となりまして、来月の沖縄の周年記念式典もワクワク、すっごい楽しみです。さて次回は6月16、23日金昼12時のゲストさんは、イーマサウンド認定プラクティショナープロフェッショナルアカシックリーダー、ゼロリセット本当の自分に帰る旅の著者、三田純さんです。リスナーの皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを一つでも見つけていただけましたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。